Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は、甲子園球場90年の歴史と題して、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生をお迎えしてお届けしております。浅沼さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、甲子園球場の成り立ちということで、いろいろとね、90年の歴史を振り返ってきたわけなんですが、今日はその高校野球と甲子園球場、実は高校野球の歴史の方が長いんですよね。
そうですね、
球場の歴史より。
甲子園球場が使われたのは第10回大会、夏の大会の第10回大会ですので、10年ぐらい国会の方が古いということになりますね。
でもこの甲子園球場っていうのは高校野球のために作られた球場と。
そうですね、もともと第1回大会が豊中グラウンドというところで行われまして、そこから第3回大会で鳴尾運動場という、甲子園球場の南側にもともとあった運動場に移動してですね、大会が行われるんですけれども、第9回大会で、甲子園球場の今のすぐ横にもともとありました紅葉学院が優勝しますので、その盛り上がりのためにお客様が、スタンドに収容しきれずにグラウンドに入ってしまって試合が中断するという事態が起こってですね、そこで、本格的な球場建設の、要望が高まったこともあって、甲子園球場が建てられるきっかけになったと言われてます。
あんなに立派な球場でも、それももう超満員になるぐらい、やっぱり高校野球の人気っていうのはすごいんですよね。今ももちろんそうですけれども、
日本であんなに入る球場が初めてだったもんですから、阪神電鉄自身もですね、なかなかどんだけお客さんが来るんだろうと心配してたみたいなんですけれども、一応大会第4日目ぐらいに超満員になって、ほっと胸をなで下ろしたという、当時の記録が残ってます。
その当時、野球というのはやっぱり、ある意味娯楽スポーツの中ではダントツの人気やったんですかね。
そうですね、特にまた選手もですね、そんなスタンドに囲まれて試合をするっていうことが今までなかったもんですから、大変緊張して、甲子園球場で初めて行われた試合の第1球目は、バックネット裏に直接当たる大暴投だったと聞いてます。
そうなんですか。
2,3 球投げるまでやはり歓声も大きくて落ち着かなかったという話が残ってますね。
練習みたいな。そうですね、それはないですよね。
でまたグラウンドも広かったですから、外野手なんかが実際に球を見失ったりですとかっていう話が出るぐらい当時としてはすごい広く感じる球場だったと言われてますね。
じゃあ選手にとってもその観客にとってもやっぱり初体験ですから。
そうですね、
いろいろなチンドラマ、チンプレーみたいなのも、じゃあ、ね、生まれたわけですか。
そうですね、本当にランニングホームランとかも多かったような形が聞いてますね。球をだから追いかけるのに時間かかったりですとか、そういう練習環境もそんなに広いところでやってないわけですから、そんなスタンドで初めてルールが、もともとはいろんなちっちゃいグラウンドで試合をしてますので、ローカルルールみたいなのが大変多かったみたいなんですね。ここに入るとどうなるみたいなことを最初に審判から説明を受けて試合することが多かったんですけれども、甲子園球場も囲まれてますので、全てフリーでそのまま試合続くよって言われて、選手たちが逆に驚くと。
どうしたらいいのみたいな。
そのままできるんだみたいな反応だったというふうに聞いてますね。
当時はじゃあその出場校の、そのいわゆる高校が持ってるグラウンドっていうのもそんな大きくないわけだったんですよね。
そうですね、本当にもう球場自体がこんなに綺麗に囲まれたところが初めてなもんですから、もう選手も上がるし、ルールもどうしたらいいんだってなるしっていうので、結構ね、やはり選手も大変緊張して試合をしたんじゃないかなと思いますね。
今やその出場してくる高校の、グラウンド設備っていうのももうすごいんでしょ、今や。
そうですね、特に私立の学校なんかはもう甲子園と同じような土を使ってグラウンドを専用で持っててみたいなところもあるみたいですけれども。
そうなんですか。やっぱり高校球児の憧れの場所、その甲子園に、まあ本当のそのね、球場に行くっていうところまでがもう本当に地区予選から勝ち上がってきて、特に夏の大会はね、もう本当に大変なんですよね。
もう本当にね、参加校が多いところでしたら本当に長い道のり勝ち上がっていかないと甲子園までたどり着けないですし、本当にあの地方大会の優勝と準勝ではもう雲泥の差があるなと思いますね。
そっか、やっぱりもう甲子園の土を踏むというのはやっぱり高校球児、ね、かつて、ね、浅沼さんも高校球児だったと伺いましたが、
はい、夢は叶いませんでしたが、
はい、
やはりね、出るだけでもやはり本人たち的には満足でしょうし、ただまあ、ね、目標は全国制覇というふうに言ってますので、そこが目標じゃないんでしょうけども、やはりそこに立てると立てないで、地方大会の優勝と準勝っていうのは本当に大きな差があるなと思いますね。
まあ、初出場で初優勝なんていう快挙を成し遂げた、それはまあそんな多くないやろと思ってたら、結構今までにあるんですってね。
そうですね、夏の大会だけで15校ほどありまして、
はい、
まあ、直近で言いますと昨年の前橋育英高校とかですね、あの2年生のピッチャーが話題になりましたけれども、本当に、まあ、最初の方はね、あの第1回大会なんかは全出場校が初出場ですから、
そうですよ、ね、
自然的に
誰が勝っても
なるんですけれども、まあ、これまで意外と15校もあるというところは、うん、あの多いなという実感がありますね。
はあ、今あの歴史館で特別展をやってらっしゃいまして、
そうですね、はい、企画展としてですね、初出場初優勝校特集というものをやってまして、うん、まあ、その初出場初優勝された学校さんからですね、まあ、物をお借りしたり当時のものを展示させていただいたりしてますね。
でもこうもう本当にね、何回も出てでやっと優勝に手が届くっていうケースがまあ多いかと思うんですが、この初出場初優勝っていうのはなんか傾向というかなんかあるんですかね、こういうとこがみたいな。
どうなんでしょうね、本当にでも甲子園に来ること自体が初めてですから、応援する側もですね初めてですし、選手たちも当然初めてですし、まあやはり勢いとか運とかってもしかしたらあるのかもしれないですね。
それとなんかある意味ちょっとビギナーズラックじゃないですけど、
そうですね、
なんかもうそんなにね固くならないで、まあ、のびのびやってたらあらここまで来たわみたいな、
甲子園を包むなんか独特の雰囲気みたいなものが、そうやって初出場初優勝なんかにつながるのかもしれないですね。
でも一方で甲子園には魔物が住むとか言って、もう本当にここも絶対大丈夫やろうという下馬評で出てきたら、
ね、
あれみたいな1回戦で敗退みたいなことも逆にあるわけですよね。
まあ、よく言われますけど魔物が住んでるなんて言われますけれども、まあ球場をですね実際に運営する方から言えばですね、グループの阪神園芸もすごいグラウンド管理をきっちりしてますので、球がイレギュラーとかすることを魔物って言われたくないなという話があったりですとか
魔物はいない、
はい、魔物はいないと、グラウンドは正直なようにしたいと言ってますね。
あ、そうですよね、はい、でもいろいろね、いろんなとこに七不思議とかいろいろ言われてるんですけど、
はい、
なんかの高校球児のなんか霊がね、いるとかいないとかいう噂ちょうど夏ですから、
そうですね、
ちょっと怖い話も、あれは副球場長としては出会われたなんてこと、
私自身はないですけれどもまあ思いが強い場所ですから、
はい、
全国の球児たちの生き量なんかもいたりするかもしれないですね、逆に
怖い、 いやでもやっぱりそれだけ思いがね皆さんあるという、
そうですね、
ことなんですけど、まあ本当にいろんな物語の舞台になったり、まあ、映画の舞台になったりとかっていうことにもなってるわけですけど、実際に甲子園球場で例えばそのロケされた映画とかっていうのもあったりするんですか。
今度の1月に公開される、まあ、アゲインという、まあ、マスターズ甲子園という甲子園が夢叶わなかった人たちが、もう一度甲子園目指して地区予選からやっていこうという大会があるんですけども、それを題材にした映画なんかは、はい、甲子園球場で実際にロケをしてですね、撮っていただきましたね。
あ、そうなんですか。やっぱりねロケをするっていうと結構大変だと思いますし、
そうですね、
でもなんかいろんなところに本当に細部にも思い入れがある監督さんだったり出演者の方はそのね甲子園に来るっていうことだけでもやっぱりすごいねなんかあるんでしょうね。
そうですね、やはり野球やってた方であってもそうでなくてもですね、さまざまな著名人の方来られますけれども、やはり甲子園に来て始球式なんかいろいろされたりとかしたらですね大変喜ばれますね。非常に光栄に思います。
そうですね、やっぱ憧れの球場ですからね。
そうですね。
で、今ね、台湾からのお客様が結構たくさんいらっしゃるって。
そうですね、はい、昨年ですね、台湾の方で1931年に当時は日本の統治下だった台湾の高校が、甲子園で実は準優勝をしてまして、その高校を題材にした映画が、台湾の方で公開されてまして、その映画の影響で現在台湾のお客様がかなり、甲子園に来られてまして、毎日のように連日団体さんとか個人客さんもすごい来られてますね。
そうなんですか。これ台湾では大ヒットしてるらしいですね。
そうですね、日本円で本当に10億円を超えるっていうのが、台湾の中では歴代の興行収入1位になったというふうに聞いてますので、今も本当に台湾はその鍵農林という学校なんですけれども、映画のタイトルがその略して可能というふうに呼ばれてましたんで、可能という映画で公開されてまして、今台湾では空前の可能ブームが起こってると聞いてます。
これ日本でも見られるようになるんですか？
来年のですね1月に公開予定ということで、先日、プレス発表されました。
そうなんですか、はい、じゃあまた日本のファンの方もまた甲子園目指してどっとまた増えるかもしれないですね。
台湾の学校と言ってますけれども、学校のその部員自身はですね、日本人と、中国系の方と台湾の原住民の方の3民族が一緒になったチームで甲子園で準優勝するというすごい、なかなかいい物語でですね、感動する作品になってますので、これぜひとも楽しみに皆さんしていただきたいなと思いますね。
その鍵農林の学校のその準優勝した時のものも今歴史館の中には、
準優勝した時のものっていうのは残念ながら残ってないんですけれども、当時のですねピッチャーの方を模した銅像であったりですとか、映画で実際に使われた当時のユニフォームを再現したユニフォームですとか、そんなものは展示させていただいてますね。
そうなんですか。今歴史館の特別展の中で高校野球のいろいろと企画展でそのなんか普段なかなか見れないようなものがいろいろ見れるようになっているわけなんですが、なんか目玉としては、
目玉はですね、そうですね、今年甲子園球場90周年ですので、特別企画としまして、悪友さんの、特集をやっておりまして、もともと悪友さん自身がスポニッチさんですね、の方で連載をしてた甲子園の歌というものがありまして、毎試合テレビとかで試合を観戦されてスコアブックも試合を全部つけてですね、その日の印象に残った学校ですが一人にフォーカスして、詩を送ってるんですね。それの、1979年から2006年までそういうことをされた連載をされてたんですけれども、その363編ぐらいある詩の中からちょっと4つをピックアップして、今回原稿のコピーですとか、当時のその取り上げた試合にまつわるものとかを展示してやっておりますので、大変貴重なものを置いてますので見に来ていただけたらなと思ってます。
そうですよね。ここでしか見られない資料ですよね。そうですね。
特に悪友さんの原稿なんていうのはもう文字の筆跡なんかもすごい特徴的ですから、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。
そのものがオリジナルのものがあると。
そうですね、ちょっと残念ながらものはコピーになってしまうんですけれども、取り上げた試合でいきますと、1998年 の, 横浜対 PL の延長17回の試合の詩を書いてまして、それにプラスして、横浜の、ちょっと負けてしまいましたけれども渡辺監督ですね、有名な監督 の,、帽子とかを展示させていただいたりですとか、歴史館自体には松坂選手のユニフォームとかグローブスパイクとかも当時のものを貸してもらってますので本物ですね、そんなも合わせてぜひ見に来ていただきたいなと思いますね。
そして優勝旗もかつてのものが、
そうですね、
これは実物で収められてるんです
か？実物で、夏と春それぞれ初代の優勝旗が展示されてまして、夏はね深紅の優勝旗なんて言ってよくテレビでも言われたりするんですけども、初代の真っ赤な優勝旗が展示してまして、で春は、その逆側にですね紫紺の、なかなか聞き慣れないかもしれないですけど紫の優勝旗がですね、本当に歴史を感じるものも展示してまして、あと企画展のコーナーでは、優勝旗をですねお預かりして、優勝して渡すまで歴史館の中で展示してまして、一緒に写真を撮れるようになってますので、そちらも
実際のものと
今学校にお渡ししている優勝旗が開会式で返還されたら、その日そのまま歴史館に持ってきてですね、翌日からは優勝旗本物を見ていただけると。
じゃあその優勝旗がまた優勝校に渡るまで
最終日までは一応展示をしている形ですね。
じゃあもう本当にその期間を狙ってぜひ今、ねね、お出かけいただいて、
ぜひ本物の優勝旗を見てですね、こんなものをじゃあ持って帰ってるんだというふうに見ていただければと思いますね、うん、
あれね今優勝旗が渡りますよね。でその優勝旗は1年間
というか次のお渡しをします。
開会式まで、はい、学校で飾られる。
で優勝旗を返還すると、レプリカの優勝旗を預かって、まあ、ずっと残り続けるか、
それは永久保存。
そうですね。
そのでもレプリカがもらえるっていうのは何回か経ってからで、最初の頃はなんか
そうですね
もらえなかったんですってね。
初代の優勝旗今展示してますけれども、端っこのまあ布の部分といいますか紐の部分といいますか部分がですね一部ボロボロになっているものがありまして、その理由を聞きますと、当時はレプリカで何もお返しでもらえるものがなかったので、その端っこの部分をもうハサミで切ってしまってですね、少しでも優勝の証として残しておこうということでボロボロになっていったというエピソードはお聞きしてますね。
そうなんですか。そりゃそうですよね。したらしいと言っても何にも証拠ないやんみたいな。
そうですね、何か残しとこうという当時の方が知恵を絞ってハサミで切るということをされてたというふうに、もともと高野連さんの方に、日本高野連の事務所にあったものをお借りしてますので、高野連さんからそういう話をお聞きしました。
でももう今やレプリカがちゃんと渡るので、
そうですね、
端っこ切ったりという学校はない。
大事に置いていただけてると思ってます。
なるほどね、はい、でもそのね優勝旗のところで写真が撮れたりとかっていうのは本当に思い出になりますし。
そうです ね,
ね
球場の外では西宮市のボランティアの方がですね、うん、プラカードとかを持って学校の名前と一緒にまあ写真を撮れたりですね、は
い、シャッターサービス。
そうです ね,
ね
毎年毎年本当にボランティアの方には頭の下がる思いですけれども、
そしてね開会式の一文字も
そうですね、
あれも皆さんボランティアです
もんね。もう風物詩になってますね。
そうですよね。そしてまたなんか記念のメダルがいただけたりとかっていう。
そうですね、はい、今年は90周年ということで、開会式の日にですね、
はい、
開会式終わるまでに入場された方に、うん、甲子園の実際にグラウンドにあった土を入れてるメダルが、開会式の時に内野に入場された方にお配りをさせていただきました。
はい、そんなもっと早く聞いてたらなって思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、これは90周年だからということで、
そうですね、
今年だけのサービス。
そうですね、なかなか一般のお客さんに土をお渡しすることは、はい、しておりませんので、我々も土は持って帰らないでくださいとグランドに入ることがあっても言ってますので、うん、大変貴重なものが、
はい、
開会式に来られた方には渡っているということになりますね。
じゃあゲットなさった方はぜひ大切にしていただきたいと思いますが、さあもう毎年毎年毎回いろんなドラマがあるんですが、今年は一西が頑張りまして。
そうですね、
はい、
このまま行ってくれるんじゃないかと思ってましたけれども、
ちょっと残念でしたけれども、まあね本当に神戸国際大学附属高校ね頑張りましたよね。
そうですね。
やっぱりねなんかもうこう一回負けたら終わりっていうところをこう勝ち上がってくるっていうその大変さっていうのはやっぱりもう甲子園に来るまででも本当に大変やったんやろうなと。
そうですね。特に公立の学校っていうのはねそんなに選手層も厚いとこばっかりじゃないですから、本当に何試合も何試合も勝ち抜いていくには大変だろうなというふうなことは思いますね。
今年もまあ初出場もねたくさんありますし。
そうですね、
伝
統校がなかなか負けていったりという波乱の地方予選でしたけれども。
そうでしたよね。びっくりするような、ね、試合がいっぱいありましたし、ね、
春の優勝校は負けてしまったり、なかなか、まあね、初出場校が特にこの大会を盛り上げてくれたらいいななんて思ってますけれどもね。
そうですよね、まあ、一西は本当に出てきてくれたらプラカード持ってるのも ね,
そうですね
一西の生徒さんですから。
そうです、ね、
なんかそういう意味でものすごいまたドラマが、うん、みたいに思いましたけど、
一西の子が一西の子を引っ張って開会式先導するみたいな光景が ね,
ね
見られればなんて思ってましたけれども、
はい、まあ、でもどんなドラマが、ね、今後また繰り広げられるのか、今も本当熱戦が繰り広げられていますから、もう一喜一憂しながらいろんなところを、
ねね、
なんか突然やっぱりみんなふるさとのなんていうか、ね、応援になって、
はい、
なんか郷土愛が
そうですね
めちゃめちゃなんか燃えるんですよね。
そうですね、本当に
この時期
地元の方の思い入れといいますか、やっぱり地元を思い返したり、甲子園って本当にいい大会だなと思いますね、
うん、そうですよね。そして春も夏も、まあ、テーマ曲みたいなものが毎回あるんですよね。
そうですね、
うん、
テーマ曲といえば、今年の夏は関ジャニ∞の 思い玉という曲が取り上げられまして、昨年小袋さんだったんですけれども、まあ本当に連日ね、あのテレビなんかでも流れてますけれども、いい曲だなと思いますね。
そうですね。じゃあここでちょっと聞いていただきたいと思います。関ジャニ∞で思い玉。8月の西宮徹底解剖は甲子園球場90年の歴史と題して、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生をお迎えしてお届けしておりますが、浅沼先生、今日は特にね、はい、高校野球と甲子園球場ということでお話をいろいろ伺ってるんですが、はい、まあ、この甲子園球場よりも高校野球の方が、まあ、歴史がちょっと長いという、
そうですね、
お話でしたけれども、はい、この長い歴史の中で、まあ、戦争があったり震災があったり、まあ、いろんな山あり谷あり、高校野球も大変ですよね。
そうですね。本当に戦時中には、大会自体がですね、夏の地方大会の途中で中止が下ってですね、実際に試合ができなくなって、1947年まで、46年ですね、夏大会まで再開を待たなくてはいけなかったという歴史がありまして、う
ん、でその甲子園球場でやれなかった年というか回があったと。
そうですね、1946年の夏の大会は、まだ甲子園球場は接収されてましたので、
はい、
西宮球場で大会が行われてまして、
う
ん、へー、幻の甲子園なんて言われてますけれども、
はい、はあ、まあ、そういろいろなことがある中で、まあ、本当に心に残る名勝負もいろいろと繰り広げられてますよね。
そうですね。古くからで言いますと、星稜高校と箕島高校のですね、延長18回の戦いですとか、まあ最近のもので言いますと、まあ、PL 学園と横浜高校の延長17回ですね、松坂投手との上重投手の投げ合いですね、まあ、あとは最近ね、今本当にメジャーにも行って大活躍してますけれども、田中将大投手と斎藤佑樹君の投げ合い、双日対、駒大苫小牧ですね、本当に数々の名勝負が繰り広げられてまして、本当に私の中で一番心残っているのは、もうその1998年の記念大会の PL 学園対横浜高校ですね。本当に点を取っては追いつき、取っては追いつきで、本当にずっと続いてほしいなんて思うような名勝負でしたけれども。
まあ、たくさんのスターも生まれてますし、プロに行ったり、まあ、メジャーリーグにまで行ってる人たちもいらっしゃるし、あれあの人は今みたいなね、
そうですね、
選手も、まあ、もちろんたくさんいらっしゃるわけで、
まあ、今回ね、また今甲子園大会が続いてますけれども、はい、本当にそういう選手をですね、また皆さん見つけていただくのもまた一つの楽しみかなと思いますので、そんなところに注目していただきながら、甲子園をまた違った角度で楽しんでいただければなと思いますね。
そうですね。さあ、それでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。1週目、2週目、3週目、すべてのクイズにお答えいただいて、番組宛てお送りいただきましたら、抽選でお一人の方に3000円分の図書カードを差し上げます。さあ、ということで2回目の今日のクイズは、
春の大会の優勝期は紫紺の優勝期では、夏の大会の優勝期は〇〇の優勝期、何と読むでしょう。
あはい、紫紺ともう一個が
丸丸ですね。
そうですね。これやっぱりどっちも、まあもちろん欲しいという、
そうですね、
ねえことだと思うんですけれども、なかなかやっぱり、今だいたい各都道府県ほとんど優勝
まだしてないところも、
してないところも
多いですね。
あ、
はい、特に東北地区なんかは優勝が経験ないですので、白川の関をいつ超えるかということで、逆に北海道はね、駒大苫小牧高校が、はい、優勝しましたので、白川の関よりも一気に北海道まで
行っちゃったんですね。
渡ってしまったと。
はいはいはい。じゃあ東北ですか。
そうですね。
いやもう本当に欲しいと思ってらっしゃる
の。ぜひね、一度優勝してもらいたいななんて思いますけれども、
まあ、東日本大震災の時も、そしてまあこの地元阪神淡路大震災の年も高校野球っていうのは行われたんですよね。
そうですね、阪神大震災の時には球場もスタンドの一部がひび割れる程度で済みましたので、無事にまあ開催をすることができましたし、東日本大震災の方でも本当に日が短かったんですけれども、まあ、主催者の方もですね、やるという決断をされたので、実際には行っ 行うことができてですね、まあ、我々は言うのもなんですけれども、本当に被災地の皆さんとかにも勇気を与えることができたのかななんて思いますけれどもね。
そうですよね。やっぱりそういう意味で本当に高校球児のひたむきなね、野球への愛、そしてなんかこう頑張りみたいなのはものすごく伝わってきますし、
そうですね、
元気をいっぱいもらえますよね。
またプロ野球とは違う本当に一球一球にかけるひたむきなプレーがですね、本当に素晴らしいなと思いますね。
ねえ、まあ、本当にその間死のロードに出る阪神タイガースには申し訳ないなと思いますけど、もともとはここは高校野球のために建てられた球場なんだから。
そうですね、まあ、ちょっとその期間は最近では京セラドームもできましたし、
はい、
まあ、一応大阪では試合はできてますので、
はい、
その期間はなんとか少しでも貯金を貯めていただいて、
うん、
ぜひね優勝していただきたいなと思いますけども、
は
い、
来週はそんなプロの試合も含めて、まあ、その試合をどんなに、ね、楽しんでいただくと楽しいかなみたいなこともいろいろと教えていただけるということで、
はい、そうですね、はい、
また楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたしま す,
お願いいたします。
というわけで今日は高校野球と甲子園球場についてお話を伺いました。ゲストティーチャーは阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。